本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書24章28節から35節です。彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。それで彼らが、一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日も大方傾きましたから、と言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。彼らと共に食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれ、イエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。そこで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。すぐさま二人は立ってエルサレムに戻ってみると、11使徒とその仲間が集まって、本当に主は蘇ってシモンにお姿を現されたと言っていた。彼らも道であったいろいろなことや、パンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。アーメン。エマという村に向かう二人、クレオパともう一人は、よみがえれたイエス様が同行しておられたのに、その方がどなたなのか知りませんでした。同行されたその方は、数日間エルサレムで起きたことについて全く知らない様子でした。二人は、女たちと弟子たちがイエス様の墓に行って、空の墓だけを確認し、見つかりにあったことや、自分たちが考えていたイエス・キリスト、行いにも言葉にも力のある預言者、イスラエルをあがなってくださる方について話しました。しかし同行された方は、モーセと預言者たちの記録物など旧約聖書全体の御言葉を通して、来たるキリストがどのような方なのかを詳しく説明されました。ついに彼らはエマオ村に到着しましたが、同行された方はそこに留まる計画がないように見えました。それで無理に願って共に家に入りました。そして食卓でパンを取って祝福された後に裂いて渡してくださいましたが、そのパンを受け取った瞬間に暗かった目が明るくなり、ようやく今前におられる方がどなたなのか悟りました。そしてそれと同時に、よみがえられたイエス様は見えなくなってしまいました。彼らは互いにこのように言いました。今日の本文の32節はこのように明かししています。そこで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。韓国語版の熱いにあたるギリシャ語の文字的な意味は燃えるだそうです。彼らは帰り道に同行されたイエス様が御言葉を説明してくださるとき、心に何か感じられるものがありました。しかしそれが何なのかは分かりませんでした。しかしイエス様が渡されたパンを受け取った瞬間に、以前に起きたすべてのことが一言で整理されました。私たちは兄たちの計略によりエジプトに売られ、侍従長ポティファルの奴隷となって濡れ衣を着せられ、獄中生活をしたヨセフについてよく知っています。ヨセフは監獄で二人の管理、検察官と調理官の夢を解き明かしました。二人の夢の内容は似ているように見えますが、解釈は正反対でした。検察官の夢の解釈は3日後に復帰するというものであり、調理官の夢の解釈は3日後に吊るし殺されるというものでした。その時ヨセフは復帰する検察官にこのように言いました。創世記 40章14節15節です。あなたが幸せになった時にはきっと私を思い出してください。私に恵みを施してください。私のことをパロに話してください。この家から私が出られるようにしてください。実は私はヘブル人の国からさらわれてきたのです。ここでも私は投獄されるようなことは何もしていないのです。神様がヨセフと共におられたおかげで奴隷生活をする時も栄え、獄中生活をする時も栄えました。しかし彼の心には悔しい思いがありました。ヨセフがエジプトの地で暮らすことになったのは彼が留学をしに来たからではありませんでした。また仕事を見つけたり夢を叶えるために来たわけでもありませんでした。たとえ自分は奴隷の身となって今は奴隷生活をしていても、神様が主の御心を自分を通して成し遂げられ、自分は神様の訓練の中にいると考えていたわけではなおさらありませんでした。ヨセフは自分がヘブル人の国からさらわれてきたと言いました。さらわれるにあたるヘブライ語の文字的な意味は同意なしに密かに持ってくる、盗み取るです。つまり自分は本来はヘブル人の国に所属している人なのに、誰かが許可もなく自分を盗んでエジプトの地のポティファルの家の奴隷に、監獄の囚人にしてしまったという意味です。ですから今自分の人生は盗まれたも同じで、自分は今すぐにでも父がいる場所に帰りたいということです。検釈官は自分が見た夢について良い解釈をしてもらったので、自分が復帰したら必ずパロ王に話して家に帰してやると約束したことでしょう。ヨセフは自分が夢を解き明かした通りに検釈官が復帰するのを見てどれだけ喜んだことでしょう。これでパロ王が送った使者さえ来れば自分は家に帰れると思っていたことでしょう。しかし検釈官は復帰してすぐヨセフに関することは消しゴムで消したようにきれいに忘れてしまいました。夢を解き明かすことがなかったなら期待することもなかったはずなのに、そのことでヨセフの失望はもっと深くなったでしょう。私がヨセフだったなら、ああ神様と悲鳴を上げていたかもしれません。ついにヨセフはパロ王の夢を解き明かし、7年の豊年と7年の享年の食糧問題を解決する仕事を受け持つエジプトの総理となりました。そしてヨセフは7年の豊年の後に享年2年目にエジプトにさらわれてきて22年ぶりに兄たちに対面しました。ヨセフは最初は自分の正体を明かすことができませんでしたが、兄たちに自分だと明かしました。創世記45章3節から8節です。ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。父上はお元気ですか。兄弟たちはヨセフを前にして驚きのあまり答えることができなかった。ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼ら近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。今私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです。この2年の間国中に飢饉があったが、 まだあと5年は耕すことも借り入れることもないでしょう。それで神は私をあなた方より先にお使わしになりました。それはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生きながらえさせるためだったのです。だから今私をここに使わしたのはあなた方ではなく実に神なのです。神は私をパロには父とし、その前科の主とし、またエジプト全土の統治者とされたのです。ヨセフは兄たちに私はヨセフですと自分の正体をとても短い文章で明かしましたが、その文章の重みは言葉で言い表せないほど重いものです。それで兄たちはとても驚いて、どんな反応も見せることもできませんでした。ヨセフは父上はお元気かと尋ねました。以前に会った時にも、あなた方が先に話していた、あなた方の年老いた父親は元気か、まだ生きているのかと尋ねました。当時、父ヤコブの年齢は130歳になっていたので、兄たちに会う前には、父は必ず生きているだろうか、何度も繰り返し考えたことでしょう。もし生きていたら、亡くなる前に必ず一度会いたいと思う。いう思いでカナンまで息もせずに走って行きたかったことでしょう。その後に兄たちに近寄ってくださいと言いました。これは遠くにいる人を近くに呼ぶ言葉ではなく、近くにいる人をもっと近くに呼ぶ言葉です。それは恐怖に怯える兄たちを安心させる言葉でした。つまり自分には復讐気はなく、憎悪する心もないということです。家族を愛する心です。それでもっと近くに来て、私が本当にヨセフなのか確認してみてくださいと言っています。ヨセフが自分の心境、家族に対する愛情を明かしたにもかかわらず、兄たちは心配し泣きました。兄たちはあの時にあんなことをしてはいけなかった、してはいけなかったのに、と胸を叩いたのです。しかしヨセフは兄たちにはっきりと言いました。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです。今、私をここに使わせたのはあなた方ではなく実に神なのです。ついにヨセフは今までの自分の人生を一言で整理することができました。自分がなぜエジプトに売られてきて奴隷生活をしたのか、なぜ濡れ衣を着せられ獄中生活をしたのか、検釈官の夢を解き明かしたのになぜまた2年間も待ったのか、7年の放年の後になぜ享年が7年も続くことになったのか、一瞬にして整理ができました。その過程があったからエジプトの総理として家族に会うことができたのです。この22年間人生のすべての瞬間に何か感じるものはありましたが、その時はそれは何なのかわからなかったのに、それらは神様の恵みであり御業だったのです。後にヨセフは神の御国で自分がエジプトに行ったことを400年後に起こるイスラエルの子孫のエジプト脱出の出発につながれた神様の摂理と御業にもっと驚き感謝したことでしょう。私たちも信仰生活のすべての瞬間において何か感じることはあるのに、それが何なのか、まずそれが何を意味しているのかわからない時があるかもしれません。しかし神様に視線を合わせて進んでいけば、ある瞬間に明確に整理できます。それは全てが神様の恵みであり神様の御業だったことが胸に刻まれ、神様に深く感謝することになります。エマオ村に向かう二人の心が燃えたのは、彼らが道で蘇られたイエス様と出会って聖書を説明してくださった時でした。そして彼らの目が開かれたのは、イエス様がパンを取って祝福された後に渡してくださった時、つまり聖餐の時でした。神様が私たちにくださった創世記からヨハネの黙示録までの66冊を記録された御言葉と言います。また礼拝時間に伝えられる説教を述べ伝えられる御言葉と言います。そして生産の時に受け取るパンと 葡萄酒を見える御言葉と言います。二人はイエス様の御言葉を聞いてみたときに心が燃えて目が開かれました。ですから私たちの信仰をもっと深まらせ、信仰の幅を広げてくださるのは神様の御言葉です。御言葉から離れた信仰の成長と成熟はありません。二人は御言葉により心が燃えて信仰の目が開かれた瞬間、じっとしていられませんでした。33節はこのように明かしています。すぐさま二人は立ってエルサレムに戻ってみると、11使徒とその仲間が集まって、二人は主が解き明かしてくださった聖書により心が燃えました。それで彼らはじっとしていられませんでした。彼らは立ち上がってエルサレムに向かいました。すぐさまはそれと同時にです。神様の御言葉を悟り、信仰が以前よりもっと成長し、もっと成熟すると同時に起こることが人生の変化です。以前より主を深く愛し、主のお導きに敏感になります。また主が任せてくださった人たちにももっと広く深く関心を持ち、もっと御言葉に従っていきたいと思います。そのように生きて振り返ると、以前とは大きく変わった自分を発見することになります。この二人が主の御言葉に心が燃えてエルサレムに戻る場面を頭の中に描いてみてください。彼らがエルサレムからエマオ村に向かう時は昼間でした。しかし彼らは地面を見てうつむいていました。彼らの人生は暗闇に満ちていました。彼らがエルサレムからエマオ村に到着した時は日が暮れていて、すでに日が傾いていました。そして彼らは家に帰って夕食の準備をしたことでしょう。彼らの目が開かれ、自分たちと夕食をとっておられる方がまさによみがえられたイエス・キリストであらゆることを悟った時は、外は暗闇に覆われていたことでしょう。エマの位置はエルサレムから25里、10km 離れたところなら2、3時間以上。またもしエマオが今日人々が復活祭の時に巡礼する約 32km 離れたエマオなら、少なくとも10時間近く歩かないといけません。当時エマオからエルサレムに向かう道に街灯があるはずがありません。彼らは漆黒のような黒い夜道を歩きました。周りは何も見えません。空から照らされる星の光と月の光に頼って歩きました。しかしその二人の心の中は御言葉の火、御言葉の光で満ちていました。イエス様は私たちクリスチャンに向かって、あなた方は世界の光ですと仰せられました。これはこの世は本来は暗い場所だという意味です。周りは暗闇に満ちていますが、神様の民がいる場所、クリスチャンがいる場所は光に満ちている姿を見せてくれる場面が旧約聖書と新約聖書にあります。出エジプト記10章21節から23節です。主はモーセに仰せられた。あなたの手を天に向けて差し伸べ、闇がエジプトの地の上に来て闇に触れるようにほどにせよ。モーセが天に向けて手を差し伸べました時、 エジプト全土は3日間真っ暗闇になった。3日間誰も互いに見ることも自分の場所から立つこともできなかった。しかしイスラエル人の住むところには光があった。エジプトで総理となったヨセフによりヤコブの子孫イスラエルの子孫がエジプトの地で暮らすことになった場所がゴシェンでした。その時から約430年が過ぎたイスラエルの子孫をエジプトから出してほしいというモーセとアランの要請に対しパロは頭を横に振り続けました。それでエジプトにはすでに8回の災いが起こり、エジプト全地に降りた闇は9番目の災いでした。多神教に仕える国家で大方最高の神は太陽の神でした。エジプトでも例外ではありませんでした。太陽の神であるラーは最高の神と思われ、パロ王はその太陽の神の息子として崇められました。3日間も前が見えないほどの暗闇がエジプト全土に下りました。当時エジプトの王宮では毎朝昇ってくる太陽に向かって太鼓を叩き歌いながら礼拝を捧げたと言います。このような行為はすなわち太陽が彼らの人生を支配する全能なる神であると告白することであると同時に、一日の生活を導いてくださいと祈る祈願でもありました。ところがその神に何の能力もないということが明らかになったのです。エジプトの人たちが400年以上も奴隷にしていたヘブル人たちが信じる神にエジプトの神が太刀打ちできないということが世界中に知れ渡ったのです。この場面を遠くから見たら巨大なエジプトの地に光がないでしょう。ところがある一地域だけは光が明るく照らされています。そこがゴシェンです。神様はそこにいる人たちをエジプトから脱出させてくださり、カナンの地に導かれ、その民族を通してイエス・キリストを送ってくださり、私たちは救われて神様の民となりました。使徒の働き20章7節から12節です。週の初めの日に私たちはパンを割くために集まった。その時パウロは翌日出発することにしていたので人々と語り合い夜中まで語り続けた。私たちが集まっていた屋上の間には灯火がたくさん灯してあった。ユテコという一人の青年が窓のところに腰をかけていたが、ひどく眠気がさし、パウロの話が長く続くのでとうとう眠り込んでしまった。3階から下に落ちた。抱き起こしてみるともう死んでいた。パウロは降りてきて彼の上に身をかがめ、彼を抱きかかえて、心配することはない、まだ命がありますと言った。そしてまた上がっていき、パンを裂いて食べてから明け方まで長く話し合って、それから出発した。人々は生き返った青年を家に連れて行き、一方ならず慰められた。これはトロアスであったことです。トロアスは今のトゥリキエの西側に位置する港都市で、地中海の向かい側にギリシャのアテネがあります。パウロ一行はエルサレムに向かう途中、トロアスで1週間とどまりました。パウロがトロアスを離れると決めた前日ですから、パウロがトロアスにとどまった7日間の最後の日が主日でした。パウロは7日間自分から福音を聞いたトロアスのクリスチャンたちと共に主日礼拝を捧げました。当時福音を聞いたクリスチャンの大多数は奴隷の身分だったり労働する下級階層でした。 彼らには一年中休む日がなかったので、パウロは彼らのために彼らの仕事が終わる夕方の時間に共に集まって手術礼拝を捧げました。パウロは翌日トロアスを離れる計画だったので、その礼拝はトロアスのクリスチャンたちとこの地で捧げる最後の礼拝でした。それでパウロの口論は真夜中12時まで続きました。語り合うは討論するという意味です。パウロの説教とクリスチャンたちの質疑応答が真夜中まで続いたのです。そこに集まった人の中にユテコという青年もいて、3階の窓に腰掛けて話を聞いていましたが、下に落ちて死んでしまいました。パウロは死んだユテコの体の上に身をかがめ死体を抱きかかえました。そしてユテコが死んで泣きわめく人たちに向かって言いました。心配することはない。まだ命があります。ユテコも奴隷の一人だったとしたら、昼間は終日働き、夜に御言葉を聞いたことでしょう。パウロの説教が真夜中まで続いていましたが、彼は席を離れませんでした。今日眠らなければ明日はもっと疲れる一日になるということを知らないわけでもなかったでしょう。それでも彼と他の人たちは御言葉を聞いていました。率直に彼らが私たちより神様の御言葉を聞きたいと願う情熱がもっとあったことを認めざるを得ません。パウロは主がユテコを生き返らせてくださることを知っていました。そして彼は生き返りました。トロアスの人々は再び3階の屋上の間に上がって明け方まで主の御言葉を語り合いました。そして日が明けるとパウロ一行は計画通りにトロアスを出発しました。パウロがトロアスを出発した後にもトロアスの人々はユテコを見るたびに主の大きな慰めと励ましを授かりました。パウロが口論をした屋上の間には灯火がたくさん灯されてありました。その家の周辺は人々がすでに眠りに落ちていて漆黒のような暗さでした。そのたくさんの灯火は明け方まで消えることなく燃え続きました。その灯火の下で御言葉の光の照明を受けた人々が小アジアを新しくし、ヨーロッパを新しくし、世界を新しくする出発点となりました。エマオ村からエルサレムに向かっていた二人はついにイエス様の弟子たちに会いました。33節から35節です。すぐさま二人は立ってエルサレムに戻ってみると、11使徒とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンにお姿を現されたと言っていた。彼らも道であったいろいろなことや、パンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。その二人がエルサレムでイエス様の弟子たちに会った時、弟子たちはすでに主が確実によみがえられシモンの前に現れたと互いに話し合っていました。それに加えて二人は自分たちがエルサレムからエマー村に向かう途中にあったこととエマーの家で食事をする時にあったこと、自分たちの目が開かれ主であることを悟ったことについて話しました。ルカの福音書は24章で構成されていて1151節あります。ルカの福音書1章1節から4節までを初めて説教したのは2014年8月24日でした。最初は私が毎週手術の説教をしていたわけでもなく、2016年から17年までは韓国キリスト教殉教者記念館で仕えていたので、その2年間は説教をしませんでした。今日がルカの福音書を266番目に伝える手術です。これからあと数回で終止符を打つことになるでしょう。 ルカがこの福音書の最初の部分でイエス・キリストに関することを初めから綿密に調べておりますと言いました。ここで調べるの韓国版語版は、定まった時間や期日を後に延ばしたり延期する、仕事を他人に押し付けるという意味ではなく、すでに知らされたことで他のことを押し量るという意味です。それでルカがイエス・キリストと主の御言葉、主が行われたことを綿密に調べて記録したので、私も同じく綿密に調べて記録した御言葉の本来の今意味が何なのか、それが今の時代を生きる私たちにどんな意味があるのかをきちんと、そして正しく伝えるために、この御言葉を綿密に調べてきました。信徒の皆さんはどうだったか分かりませんが、特にこの御言葉を準備しながらどれだけ胸が熱くなったか分かりません。もちろんくださった御言葉をきちんと伝えることができなくて胸を叩いたりもしました。説教の準備をするときに、聖書と多くの書籍、参考資料、筆記具、パソコンだけ必要だったわけではありません。机には必ずティッシュも用意必要でした。御言葉を準備しているときに、くださった御言葉に感動して、また御言葉を準備する自分があまりにも未熟で情けなくてみすぼらしく感じられ、それでも御言葉を伝える通路として呼んでくださったことに感謝して、流れる涙を拭いたり、涙が流れないように空を見つめて目をパチパチさせたことが一度や二度ではありません。この福音書を分かち合いながら恵みをたくさん受けたのは私自身です。英語圏で出てきたと思われる古いユーモアの中にこんなものがあります。クリスチャンである父と幼い息子が会話を交わしています。息子、父のもとに来て偉そうに、お父さん、僕バイブルの意味を知っているよ。父、自分もよくわからない聖書について幼い息子が知っているというのが信じられなくて、本当かい？お前にバイブルの意味がわかるのか。息子、そうなんだってば。父、それじゃあどういう意味だい？息子、簡単だよ。 Basic information before leaving earth、 地球を離れる前に知っておくべき基礎知識だよ。神様の御言葉は、私たちがこの世界を離れる前にだけ必要なものではなく、この地で生きていく上で最も必要です。ですから聖書は基礎知識 Basic Information ではなく、最高の知識 Best Information です。神様の御言葉が私たちにとって最高の知識になるためには、詳しく、そして綿密に調べながら読まないといけません。何よりも自分の目ではなく、人生を通して御言葉を読み、御言葉が自分の人生を読むようにしないといけません。そうすれば聖書のすべての内容は、その時代のその人だけの話ではなく、自分の話になります。また神様が聖書の中の人々にくださる御言葉が、まさに自分にくださる御言葉であることも悟ることができます。時折心に刻む学生時代に学んだ単語があります。信読です。慎む信に一人の読です。この言葉は中国の司書の一つである大学に出てくる言葉で、一人でいる時も人の道に外れることなく身なりを正しくして言行を慎むという意味です。ところで、真は心と誠 で構成されてあります。自分を正しく守っていく力は決心や意志にあるのではなく、心に真理の御言葉、神様の御言葉を抱えている時にできます。神様の御言葉を抱えれば、その御言葉は生きていて活力があるので、私たちの心を燃やします。また心を尽くして御言葉を守れば、その御言葉は私たちの人生の道で灯火となり光となります。自分の膝を曲げて心に御言葉を抱えて生きる人生より幸せな人生はありません。お祈りいたしましょう。父なる神様、クレオパともう一人がエルサレムからエマン村に向かうときは昼間でした。それで正午の光が彼らを照らしていましたが、彼らの心は暗闇に満ちていて、彼らの顔は悲しみに覆われていました。それで彼らの目は隠されていて、蘇られたイエス様が彼らと同行され、彼らと会話を交わされておられましたが、彼らはその方が主であられることを知りませんでした。二人がイエス様が渡してくださったパンを受け取った時に目が開かれ、今自分たちの前におられる方が蘇られたイエス様であられ、昼間にイエス様が聖書を詳しく説明してくださる時に、自分たちの心がなぜ燃えていたのか、その実態を悟りました。私たち皆が神様の御言葉を抱える人になるようにしてください。また私たちの人生を通して神様の御言葉を成し遂げていく人になるようにしてください。ヨセフがなぜエジプトに売られてきたのか、なぜ奴隷生活と獄中生活をすることになったのか、その理由は分かりませんでしたが、エジプトの総理となり法年が過ぎて享年の時に兄たちに会ってから、ようやく自分をエジプトに送られた方が神様であられることを悟り、神様が自分の人生を通して御言葉を成し遂げておられることを悟りました。私たち皆が主の御言葉を心に抱えることで、私たちの心が燃えるようにしてくださり、私たちの人生の場が光のあったゴシェンのようになり、トロアスの屋上の間のようになるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。